もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどういったご相談ですか？
2年ほど前から娘がもう私たちと絶縁状態になっております。
はい。
で、それをなんとか修復できないかという、その方法をお伺いしたいと思ってお電話しました。
はい。まずあなたおいくつですか？
はい、私67歳。
67歳。
夫と2人暮らしです。
ご主人はおいくつ？
はい、71歳です。
71歳。ご主人は何か仕事されてますか？
あ、いえ、もう退職しまして、今時々アルバイト行って
あ、
る
で
ん
もア
で
ルバ
す。
イト行ってらっしゃ
は
る。
い。
あなた自身は？
私ももう退職しまして、もう3年目です。パートですけれども、一応ずっと長く働いてました。
で、お嬢さんってお一人？
はい、そうです。
おいくつですか？
今45歳です。
45歳。お住まいは、お嬢さんは
別のところに
別
住ん
の
で
と
ま
こに
す。
住んでらっ
別
し
の
ゃる。
市に住んでます。
お嬢さんと、子供の頃は何でもなかったの？
もう全然普通の、もう仲のいい親子だったんですけど、
はい。
2年前に、前からちょっとした事情がありまして、
お子さんは大学？
いえ、そうじゃなくて、専門学校で、
あ、専門学校、はい。
看護師の、
看護師さんやってらっしゃるの
そう
ね。
です。はい。4年前に、
はい。
娘の連れ合いですね、お婿さんが、
はい。
単身赴任で、ちょっと遠方へ行かなきゃならなくなって、
はい。
それが、その娘たち、長男と次男といるんですけど、
はい。
その長男の子が、小学校6年生の時に、単身赴任になって、遠方へ行ってしまったんですね。下の子は小学校1年生、これも男なんですけど、おりまして、で、その子はまあ普通で別に問題なかったんですが、その小学校6年生の子が、卒業間近ですね、その頃になって不登校になってしまって、教育相談を受けたり、娘もすごく悩んでまして、発達障害じゃないかとか、そういう検査を受けたんですけど、別にそれもないっていうことで、結局原因が分からず、もうただもう学校行くのが面倒くさいっていうことだったらしいんですけど、
いじめは関係なかった。
いじめも何にもなかったんです。
おお、はい。
娘がすごく悩んでる最中にもですね、お婿さんが海外旅行行ったりですね、結構勝手なことをやってたみたいなんですね。で、まあ娘でも、まあ、やっぱり面白くないですよね。それでだんだんとこう、もう自暴自棄になってきて、その次の年、中学1年になったんですけど、その中学1年の時もその男の子は学校行かなくて、ずっと3年間行ってないんですね。もう本当に数えるほどしか行ってなくて、で、その中学1年生の頃にですね、娘が大型バイクの免許を取ったんですよ。で、なんか仲間とツーリングに行ったり。で、
お嬢さんがそうし始め
そう
た
な
の？
んです。中学1年の子はもうずっとうちにいて、中学2年になってもうちにいて、3年もずっとうちにいて、で、その3年生のっていうことは去年なんですけど、去年の8月頃、去年暑い夏でしたけど、その暑い夏に娘が1週間ぐらい留守したらしいんですね。私たちも知らなかったんですけど。で、暑いんだけれども、エアコンもつけずに子供たちだけでうちにいたらしいんですよ。で、エアコンなんか自分でつけようと思えばつけられるんですけど、なんか上のその不登校の子が学校行ってないということにちょっと引け目っていうか、なんかあったみたいで、エアコンなんか使うと電気代がかかるからって言って、弟がエアコンつけると消してやって、扇風機だけど我慢しとけっていう感じで、で、ずっと1週間いなかったら、ずっと2人だけで過ごしてたらしいんです。その時にお婿さんが、まあ、月に1回ぐらい帰ってくるんですけど、家に帰ったら、その暑いところで2人でいたっていうので、これは虐待だって言って、お婿さんが言い出したんですね。で、それからは夫婦仲も悪くなって、進路を決めなきゃいけませんよね、中3ですから。全寮制の高校がありまして、で、そこへなんとか入れてもらったんですけど、そうなる前にですね、お婿さんが1週に1回ぐらいうちに帰るようになって、ようやくその上の子の世話やいたりなんかし始めたんですけど、それまで全然ノータッチだったんですよ。その娘たちと私たち夫婦ですね、仲がもうこっちから電話してももう着信拒否になってるし、ここの2年ぐらい娘と顔合わせもしないし、話もできないような状態なんです。で、娘たち夫婦ももうそういうことで仲が悪くなってるし、っていうと、今度その下の子供がね、 今小学5年生になったんですけど、
はい、
もうその子のことも心配なんですよね、
はい、
育児放棄とか家事も何もしてなくて晩ご飯も何も作ってないらしいんですよ。子供に対してやっぱり良くないことは分かってるのでなんとか、いい方向に向かないかなと思って。
あなた方とお嬢さんが壊れちゃった原因は何なんですか？
あの2年前にその大型バイクの免許を取ってツーリングなんかに行くのに私たちにご飯の支度、まあ、ちゃんと食べさせて家にちょっと来たってっていう感じ で私たちが行ったんですね、
はい、
下の子がねお母さんにうちにおってほしいっていうようなことを言うもんであの子がねもうお母さんにうちにおってほしいって言っとったよって言ったんですよ、
はい、
そしたらそれがもう気に入らなかったみたいで、
はい、
それから絶縁状態なんです。
言った時には何か返事返ってきました？
お婿さんとその結婚したきっかけがですね、
はい、
私が結婚相談所というか紹介するようなところにね、
はい、
登録したらどうって言って、まあ、何人かと お見合いをして、
はい、
で今の人がまあ、一番良かったみたいで、ほんでこの人と結婚することにしたっていう感じで、まあ、自分で見つけてきたんですよ。2年前のそのこんなことこの子が言うとったよって言ったら、あんたがねあんな結婚相談所なんか連れてくでいかんねやって、で、こんな人と結婚したもんで私はもうこんな子ができたとかね言うんですよね。
うん、
それっきりもう電話がもう何こちらが電話しても着信拒否ってもそれからなんです。
こんな子供が生まれたのはっていうのは、
うん、
お子さんに対しても不満を持ってるっていうことですよね。
そうです。娘はねその長男が学校行かなくなったので、
うん、
もうすごく嫌いになったんです。その子それまではすごく可愛がってたんです。
こんな子供と言ってんのはご長男のこと。
そうです。
お子さんたちをほったらかしのまんま、
はい、
出かけちゃうっていうのがお嬢さんが壊れちゃったっていうこと。
はい、そうです。家事も育児もしない。たまにその下の子に電話を私たちにかけさせて何月何日にまたライブに行くからちょっと面倒見てほしいっていうのこと下の子に電話をかけさせるんですよ。
そうするとじゃあもう一度何をご相談なさりたいか。
娘たち夫婦がねまず仲良く元に戻ってもらいたい、うん、そう なってもらいたいと思ったらまず私たちと娘が仲直りしないとどうしようもないんじゃないかなと思うんですけど。
わかりました。今日はですね、はい、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします。
はじめまして高橋です。
こんにちは。
そのツーリングとライブってどれぐらいの頻度なの？そもそも
月に2、3回じゃないかなと思うんですけど、最近なんかツーリング飽きたみたいでもうオートバイ置きっぱなしで、
うん、
ライブって言ってるのはあれは口実で、
うん、
遊びに行ってるんじゃないかと思うんですよね、うん、お婿さんがこちらに帰ってきた時を見計らっていく、要するにお婿さんとも顔合わせたくないっていうのもあるんじゃないかなと思うんです、
うん、あ、じゃあお子さんは取り残されるってことはない
一人ぼっちではないと思う、うん、今のところまだないと思います。
全体として見ると、
はい、
オートバイも収まってきたし、ね、もう飽きちゃったし、一時期のそのまあ言ってみれば非常に強い衝動みたいなのは少し収まりつつあるので、うん、少なくともあなたの存在に甘えてはいるっていうことはあると思うので、
はい、
完全に断絶はしてないと思うよ。
はい、
そんなに心配しなくてもいいんじゃないかな。
両親の仲が悪いと思う。
こればっかりは二人の問題だからね、うん、ただ、うん、まあ少なくともそれも結局相手が存在してるってことを巧みに回避しながら正面衝突しないようにして時間が稼げてるので、
うん、
これ以上決定的になんなければまあそんなに心配しなくてもいいんじゃないの。むしろ一緒に住んで正面切って大喧嘩して離婚だっていうよりは、まだ今みたいにお互いに巧みになんか向き合わないで時間だけ経たせていくうちに子供たちがみんな大人になる時まで多分そういうことを続けるつもりでしょう。そうなったらそうなったで子供たちはもう大人だから大人の選択をすればいいし、
うん、でもご飯の支度もしてくれないお母さんではね。
今はもうスーパーやコンビニに本当に美味しいものがあるので、支度する支度しないっていうようなことは、僕はもちろん支度した方がいいとは思うけれど、そのことが子供を大きく傷つけるってことはないんじゃない？学校はちゃんとご次男は行ってるんでしょ？
今のところは行ってるみたいです。この子がそれこそ不登校になったらもうどうしたらいいのか分かんないですよね。それが怖いんですよ。
ただそれを心配のあまり動き回ると、今よりも状態がね、さらに崩れてしまうので、今のような微妙な均衡と言えるかどうかわからないけど、今の状態を保てばそんな大きな何かトラブルは生じないような気がするけど。
もうちょっと様子見てるしかないですね。
ね、今の状態だとね。
わかりました。
最低ではあるけれど、お父さんもお母さんも、あのお孫さんにとってよ、
はい、
一応親の役はやっている、
はい、
でお嬢さんがそのバイク買ったりなんかしちゃった原因っていうのは、
はい、
ひょっとしたらご主人がその海外旅行行ってるだけじゃなくて、なんかあったかもしれない、みたいなことを考えられるんだけれども、これはあなたの家庭じゃなくて、もうあのお嬢さんとそのお婿さんの家庭ですから、
はい、
あなたが口出すことじゃないわけですよ。
そうです、
は
い、
で何かがあっちゃったのでお母さんを恨んでる、お嬢さんはね、要するに結婚相談所を連れてったあんな男って、そうそうそう、はい、恨んではいるけれど、だからといって離婚しようとしてるわけでもないし、だから顔も見たくないからって外出てんのかもしれないし、当てつけに外に出てんのかもしれないし、彼女の意思でやってることじゃないですか。
はい。
でも、その夫の側の方はお子さんのこと結構考えて、お嬢さんがちゃんとやってると思ってた時は夫は勝手なことをした。
そうそう。
で、今度は、お嬢さんが勝手なことをするようになったら夫が面倒を見てる。
はい。
この家族という一つの単位の中ではバランス取れてるんですよ。例えばあなたがそのご心配なさる下のお子さんがね、
はい、
どうなるかわからない時代、そこもあなたの仕事じゃないわけよ。
そうです。
あなたがご心配なさるのはわかるんだけど、この家族のことはこの家族のことでちゃんと、あの今のところご夫婦がちゃんとお互いがバランス取って、やってるわけだから、そこへあなたがなんか口出しをすると、例えば、あなたが一言次男の方がお母さんにうちに行ってほしいって言ってたわよって言ったら、その10倍も20倍も彼女の中にはいろいろな考えがあって、ゆえにバイク乗って出てるんだから、すごいお母さんにだって腹立っちゃったと思うんですよ。
そうですね、
はい、だからそういう余計なことは言わないで、
はいはい、
お父さんお母さんの立場としてはよ、あなたの、
はい、
お孫さんのことも含めて、お孫さんから電話があって頼まれた時だけはちゃんと言ってやってあげるというのを続けてあげるのが、一番いい選択じゃないですかね。
はい、するよりないですね。
で、その時に余計なこと考えずに、
はい、
お嬢さんのためにも、お孫さんのためにも、お家きれいにして、美味しいご飯作って、帰ってくるって、なさるのがいいのかなって思うけど。
わかりました。
そのうちにお嬢さんも、親の愛がわかるから。
ああ、そうですかね。
よろしいですか？
はい、わかりました。はい。ありがとうございます。
失礼します。
はい、失礼します。